トラニ
ーマユの
ボイスメモ。
これどうかな。
いや帰ってきたもんね。
あ、本当に困ったね。困
ったですね。
どうしようかな。すごい喋りにくい。
まあ喋りづらい。
そっか。どうしようかな。まあこういうこともあるっちゃあるねんけど、っていうか俺結構あんだけど、やっぱりあれかな。なんかこうネットの神様かなんかが
いたずらですかね。
いたずらなのかなこれね。
いや実は、ファーストカラーの時も、まあ、その前が定期放送の時間帯があったんで、まあ、配信してたら 2,3 回切れて、
あ、そうなんだ、
で、昨日も配信中に切れてるんですよ、スカイプが今度。
あ、切れちゃったんだ途中で。
もしかしたらこの企画自体が
企画自体がね
やられてるのかなってなりますね。
やっぱりなそういうのある。あ、でもね、ちょっとスピリチュアルな話なんだけど、
はいはい、
なんかスカイプとかってやっぱりなんかそういうね、持ってる人がやると雑音とか来るらしいね。
ああ、そうなんですか。
ブーンって。俺この間ね、ちょっとそのごめん、ちょっとスピリチュアルな話で申し訳ないんだけど、
はいはいはい、
やっぱりそういうちょっとある人とスカイプしてたら、はいはい、突然ゴーッと音して、
はいはいはい、
なんだこれと思ったら、なんか音すごいすんねんけどって言ったら、やっぱりとかって言ってたからね。まあまあそんな話はどうでもいいんだけど。
いや、うちの、仲良くした兄貴っているじゃないですか。彼もちょっと呪われてる部分があって
呪われてる言うたね、かわ
い
そうに。
彼が配信するとスカイプとかいろいろ回線に影響が出るっていう。
あ、そうなんだ。
通称アニメ電波って言われてますけど。
あ、そっか。あ、かな、ちょっとね、千くんの声がものすごい今聞きづらくなってきて、聞き取るのに厳しい状況なんだが、りょうくんとかロンちゃんがなんか妨害してるとかそういうのないのかな。
やられてますか、もしかして。
やってるかもしれないね、多分ね。だってりょうくんなんかだってさ、ネットのスペシャリストだからね。
そうですね。
何するか分かんないな、あの人ね。
怖い。そうやってね、企画を潰すっていう、
潰すっていうね、感じでね。もう全てりょうくんの場合計算されて動いてるから。で、まあ、今日は何、俺が勝手に喋っていいの。
全然いいですよ。
あ、そうなんだ、
はい、
まあ千くんにはその140回で、まあ、ゲスト、まあ、出てもらってね。
そうですね。
で、まあその時にもちょっとその、まあ、ぜひもしよかった、もしできればそのりょうくんとかロンちゃんにもね、
はいはい、
その僕のポッドキャストの方にゲスト出てもらいたいなって言ってたんだけど、なかなかそのまあ俺もその2人とそれにちゃんとつながれるわけでもなく、はい、でまあちょっと、はい、途中でちょっと俺が、ちょっと やっちゃったおかしな失態のためにちょっとまあ亮君とかにも近寄れなかったりとかも若干したんだけど、まあ多くは語らないんだけど、はい、でその時にまあたまたまその亮君と千君がなんか喋ったんだっけ。
あ、それもちょうどあれですね、論文のインタビューをさせていただいた時の。
あ、そっか、はい、うん。で、それを喋った時に千くんがまあ、りょうくんの話を俺に振ってくれて、トラニー、実はりょうくんがトラニーと喋ってもいいよって言ってますよみたいな感じで、はい、まあ、千くんが橋渡ししてくれて、トラニー前のボイスメモの180回181回でりょうくんがゲスト出てもらったと。
そうですね。
ということで、まあちょっと改めてここでお礼を。
いや
すげえな。でもな、高校生の分際でそんな大人たちを動かして
そうですか、
うん、と思ったりとかしてね。うん、まあでもそうやってね、つながってね。で、あれだ、なんだっけ、その論文の60分のトーク、
はいはい、
うん、いや、あれもすげえ良かったよ。
よかった。
うん、なんか俺のそのポッドキャスト聞いてる仲間の中で、やっぱりそのキャス配信したりとかポッドキャストやってる中で、
はいはい、
なんかここ、頭の中とか心の中でこう言葉にならなかったその人に対する喋り方や人の喋り方の魅力みたいなのを、
は
はいはい、すごくその千くんが言葉に、まあ、変えてくれたって言ってえらく評価してたやつもいたし、
でもあれは、
うん、
まあ、まあ、元といえばトラニーとかロンさんリョウさんから聞いた話を、うん、まあ、あくまで一つにまとめただけなんで、
いやいやでもね、そのまとめて60分間よくでも喋れたね、あれ。
いやもうあれはもう完全に論文が出来上がったんで、
あ
ーそれに沿って読みながらちょっとちょっとね、相方の兄貴に話を聞きながらみたいな感じで、
まあ兄貴の話の聞き方も多かったよね。
そうですね、あれは多分相方が兄貴じゃなかったらできないなと思ってるんで、
なんかあくまでその自分がちょっとこれなんかよくわからないけども、うーん、ああそうってちゃんと相づつってね、
そうですね、
やってたよね。まあそんなかんなで、まあほんで、まあおかげさまで、だからりょうくん、まありょうくんともそのつながらさせてもらったし、で、ちょっと質問になるんだけど、はいはいはい、あれ聞いてくれた、トラーニーとりょうくんの、
はいはい、
あれ どうでしたどうでしたって、どうでした、いきなり振ってるけど、
いやなんかちょいちょい俺の話題が出てたじゃないですか、ですか、
そうそうそうそうそう、出て出したよ、
いやなんかそれが申し訳ないなというか
申し訳ない申し訳ない、嬉しかった、
嬉しかった嬉しかったですけど、いやまあそんなお二方に言っていただけるほどすごくねえよって言いながら、
いやいやいや、それはあれはあれでしょう、やっぱり千君出しでしょ、やっぱり、
そうそう
でもなんていうかな、俺もぶっちゃけそのあんまりそのエボラジ、エボシウェブラジオの方も俺もきっちりすごく聞いてた口ではなかったので、
はいはいはい、
そのラジオの、配信の内容に関してはすごくその深くまでは喋れなかったんだけど、
はいはい、
逆にその聞いてなかったからゆえのなんかこう綺麗なそのりょうくんの配信のに対する姿勢とかっていうの綺麗になんか俺は聞けたかなっていう気はしたんだよね、自分で言うのもなんだけど、
そうですね、
うん、でそれにまあものすごく影響を受けてる、なんかりょうくんのパクリとも言われてるせんくん、
はいはい
それ本人的どうなの、
もともとりょうさんがキャス始めたのって9月じゃないですか、
うん、
であの方は3月で辞めるって言ってた、その3月から俺聞き始めたんですよ、
あーそっかそっかそっかそっか、
もしかしたらちゃんとしたエボラジーは俺聞いたことがなくて、
おーほいほい、うん、
ただその3月でキャスを始めて、
で、
うん、
でいろんな人のどこ聞いてるうちに、
うん、
そのやっぱりりょうさんのあのエボシウェブラジーっていうのは、
うん、
一つなんか他のキャストは全く違う空気感で、
うん、
面白いと思って、
うん、
でそうですね、最初は、まあ、パクリっちゃパクリなんですけど、まあ、少し、あ、そういう放送もありなんだなと思って、
うん、
だからちゃんと企画を立てて番組立てして配信やってた方が、
うん、
あの他のキャストの差別化も生まれて面白いんじゃないかなって思ったのが始まりですね。
ああ、そっかそっかそっかそっか、
ただ、俺が深夜にやってるあのスリーピングビューティーっていうのは完全にもう最初かなからパクろうと思ってやった番組なんであれだけは本当に
あれだけは真夜中の音楽室の、
そうです、あれを、
うん、
あれと全く同じ放送してやろうと思ったのがスリーピングビューティーなんで、まあ、それ以外は極力かぶらないようにっていうのはやってるんですけど、
そっか、全く同じのじゃあやろう、あ、そうなんだ、全く同じのやろうと思ってたんだ、
はいはい、やっぱしりょうさんの喋りの技量とかにまだ絶対足りてないんですけど、
いやいやいやいや、まあね、
それをなんだろう、全く同じ放送ができるようになるまでやってやろうかなっていう、
すごいね、チャレンジャーというか、そうだね、まあ以上がその自分がまあなんていうかな、目標にするものを結構明確化してそこに向かっていくみたいなパターンだよね。
そうです、そうです
。千くんねらね、血液型って A 型？
A です。
A です。
ああ、やっぱ A か。
なんでですか？
なんでです
か？いやなんかさ、いやりょうくんもロンちゃんも A じゃん。
はいはい
はいはい。
なんかやっぱこういうあれかね、ツイキャスの世界って A 型がやっぱり受けんのかね。
いやでしょうね。
でしょうね。
でしょうね。わかんないけど、なんか喋る上手い人って A 型多くね、なんか一人喋るとこ上手い人って、
そうですか、
そうでもないか、
そうなんだ。喋りだけで言ったらビーガードとかの方が結構バーって喋れる気がするんですけど、
あのね、B 型って結構さ、めちゃくちゃやるっていうか、
はいはい、
暴れてなんぼみたいなとこあるやんか。
はいはい
はい。
だから、なんていうの、すごい、好き好みっていうか、俺のこの今喋りを、まあ、聞いてくれてる人とかも、やっぱりなんか雑だなとかさ、なんかこう、あんまりなんていうのかな、計算してないっていうか、行き当たりばったりバーって喋ってる感って、これが B 型って感じが、俺はすると思うのね。
はい
はい、
うん、でもやっぱりセン君の今のトークとか聞いてるとものすんごいなんかもう A 型の匂いがプンプン
そうです、ね、
するんだけど、
でも多分ツッってもともとツイッターからの音声でつぶやきを映像とか音声で伝えようっていうのが始まりじゃないですか。多分そのキャスの趣旨に合わせた配信をしてるのは多分 B 型の人が多いのかなって思います。
あー、そういうことか。キャスの趣旨に合わせてね。
変な話、俺とかリョウさんのやってた配信っていうのはもう完全にキャスではないんですよ。
それはリョウ君も言ってたよね。
番組を立てて全くつぶやきじゃないじゃないですか。
そうだよね。
だからもしかしたらそういうのだったら A の方が合ってるのかもしれないですよね。
ああ、そっかそっかそっかそっかそっかそっか。まあそういう、そうか、そういう、それでそういうふうに感じるんだね、俺がね。
かもしれないですね。
あと、まあその、まあこれ、その、ね、りょうくんと俺のトークを聞いてない人には本当に全然わけのわかんないところになるんで、もしこれ聞いて、まあこんなこと喋ってたから、まあもしあってちょっと聞いたろうかっていう人は聞いてもらってありがたいんですけど、
そうですね、
どう、りょうくんのトークでやっぱり復習みたいな、こうなんていうかな、そのセン君がキャススタートしていろいろ影響受けた中で、
はいはいはい、
こうやっぱりこう確認できたこととかさ、あとはその聞いたところで自分の配信に何かこう違うエキスをぶち込んでいこうとかさ、なんかそういうのあった？
でもなんかああやってりょうさんが
なんか
ほとんど全て全部喋ってたじゃないですか。
りょうくんが、まあ、あの時ちょっと衝撃的な事実を発表したんだけど、
はいはい、
あの年下の女性が苦手っていう
はい
はい、
ぶっこんでたじゃん、
はいはい、
エボラジが終わってからこそ言えるとかっつって、
はいはい、
あれはどう思った？知ってた？知ってた？
知ってました。
知ってました。
あ、知ってたんだ。そっかそっかそっか、はい、
なんか放送をするにあたって、そのやっぱし放送主が楽しめる部分がないとなんか良くないよねっていう話をずっとしてくれてて、
で
俺的にはそこを克服するのがなんかチャレンジする部分であり楽しみでもあるんだよねっていう話をしてくれて、でセン君もそういうなんか配信するんだったらなんか自分なりに目標立ててやったら面白いんじゃない？ 面白いみたいな。
ああ、そっかそっかそっかそっか。まあそういう時に話にそれが出たのね。
はい
はい。
でちなみにセン君はどうなの？
何がですか？
何が？
いや、あの女性の好みは。
好み？
好み？
なんか多分俺のリスナーは、ね、多分みんな知ってると思うんですけど。
ですけど。
結構なんかガンガン強いこと言うので。なんかいざって時に。甘えられなくなっちゃうんですよ、周りに。
あー、位置的にもうお兄さんとか、
そうなんです
よ、上からみたいな感じでずっとその空気感作っちゃうから、
はい、
はい、
あー、逆に女性に弱さを見せれないと、
はい、なので、はい、そういう俺が甘えられる相手がいいですね。
あー、そうかそうか。それでもセン君の性格上のあれだよね。
そうです。
そう、
おー、あれだよ、俺も最近ね、最近っていうかこの年まで生きてきて思うけど、
はいはい、
女ってね、あ、女って言ったからな、女性ってね、弱い男の方がね長持ちするみたいよ。
そうなんですか。
うん、そうそうそうそうそう、なんかね、この人私がいなきゃダメなんだ的に思わせた方がいいらしいよ。せんくんちょっと違うでしょそれ。
いやでも、なんかすごい意外とか言われるんですけど、
何？
意外とか言われるんですけど、
意外って言われる？
あの一個線引、自分の中で線引いてる部分があるんで、 その、なんだろう、彼女になったら君に甘え出したりするんで。
あ、それ前言ってたな。
はい。
はい、
だから、一見して他人同士で見てると、
うん、
あ、この人全然強い人で彼女とかはいらないんだろうなみたいな感じで見えてるっぽいんですよ。
うんうんうんうん。
で、なんかいざなんだかんだって付き合ったりとかしてそうなると、
うん、
え、あ、そういうタイプだったのみたいな。
あー、付き合って初めて分かるみたいな。
悪い意味でもいい意味でもあるんですけど。
うん。
って感じ、ね、って感じ、ね、
そっかそっかそっかそっかそっかそっか。結構ね、例えばさ、千くんとか、まあ、千は私がいないとダメなの、あ、じゃあ私なんかいなくったっていいのよねとか言われたりしない？あ、そこまであれか。今まだ高校3年生だからそこまであれか。ものすごい深い恋愛とかしたことないのか。
そうですね。それはどっちかっていうと、
うん、
その友達以上恋人未満ぐらいの人には言われますけど。
ああ、それぐらいのね。
だ逆に恋人になっちゃった人には、
うん、
多分それが身に染みてわかると思うんで。
ああ、そっかそっか、甘え甘えで。
はい。
マギーの別冊教ソッド。ポッドキャスト。今日もそっとささやかせて。パーソナリティのマギーがお送りします。何が飛び出すかわかりませんが、私が気ままに声に乗せて、教ソッドとは別の空間へ誘いたいと思います。春から夏へと変わる頃、カジュマルの下、木漏れ日が差す芝生の上、そよ風がさらりと僕の方を撫でる。君の柔らかい腿を枕に、僕は日頃の喧騒から逃れる。君の白く滑らかな指が、僕の顔にかかる髪の毛を耳にかけようとしている。耳に触れる指がくすぐったくて、でもそのまま触れられていたくて、眠っているふりをしている。いつも甘えられてばかりの僕の行き先のない気持ちを君は受け止めてくれた。たった一つの甘えられる場所、君との空間が心地よくて、すぐに君を誘いたくなる。そのゆるりとした雰囲気の中にまどろみすぎて、僕が今どこに存在しているのかさえ考えられなくなっている。君の旋律を心に響かせながら、また僕は歩き始めるよ。
今回、
うん、
こうやってセブンカラーズっていうのをやらせていただいて、
うん、
でそこで、出ていただけませんかって声かけたじゃないですか。
ですか。
うん。
いや、その時実際どう思ったのかなっていう。
おお、いや、嬉しかったよ。やったって感じだったよ。
マジですか？
マジ？
マジマジマジマジマジ。
ありがとうございます。
なんで、こんなの出んのめんどくせえなって俺が思ったとか、そういうパターン
とか、なんか、なって、どう思ってるのかなとかなって。
ああ、そうかそうかそうかそうか。いや、単純に俺は、ポッドキャストやってるから分かると思うんですけど、いろんな人と、それもその老若男女問わず、
はい、
やっぱりいろんな人と喋れる機会がやっぱり1回でも1時間でも1分でもやっぱり多い方が楽しいと思うんで、やっぱりきっかけをいただいたら、たとえそれがね、 どこぞの誰かわからん高校生でもそれ喜んで受けますし、
はい
はい、
うん、そうそうだね、そうだね。ただ俺でそのせんくんのキャスに来てるその閲覧者の方々に俺でいいのかなっていうのはあるよ今。だからなんかこう若いっていうかその自分の息子娘ぐらいの子に受けることを今喋らなあかんなって思いながら頭の中思ってんやけど、なかなかそれがうまく言えてない自分の中のもどかしさみたいなのが非常にあるね。
はいはいはい、
あ
別に大丈夫ですよ。
あ大丈夫なの？
大丈夫です。いやいや
だからね、うん、ちなみにせんくんのお父さんは俺よりだいぶもうちょい上だったよね。
そうですね。
そうだよね。
はいはい、
うん、お父さんってさ好き？
まあ
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 好き好き好き好きというかって感じですね。すごい人だなっていうのを言ってますけど。
ああ尊敬してる。
はい
はい。
うん、ちなみに お姉ちゃんはお父さんのこと好き？
どうなんでしょうね。
お
でもなんか他の人からよくは、家族仲いいねとかは言われるので。
あそうなんだ、
はい、
第三者から見て家族仲いい雰囲気は醸し出してんだ。
そうです、
そうです。
おーそっかそっかそっかそっか、うーんそっかそっか。お姉ちゃんとはどう仲いいの、せんくんって。
なんか年が結構離れてるんで。
えお姉ちゃんってそんな年いってんの？あの子
言ってますよ、
言ってます。
あそうなんや。だってすげえ可愛くて若く見えるよね。
そうですね。なんか最近それが嫌だとか言ってましたけど、
それが嫌、
うんうん、年相応に見られたいみたいなこと言ってました。
あーそうなんだ、女の子なのに。
はい
はい。
へえ。なんでだろうな、それ
あまし、あまし、公表しちゃいけないことなのかもしれないんですけど。
あごめんちょっと聞こえなかった。なんで？
いや公表しちゃいけないことなのかもしれないんですけど。
あそうなんだ。その
カラオケに一緒に行ったんですよ。
うん。
で俺が学生証出したら、
うん、
うちの姉ちゃん二人で行った時に、
うん、
まあ多分カップルが何かに見られて、
あちょっと待って、ちょっと待ってね。
はいはいはい。
あごめんごめんごめん、あごめんごめんごめんごめんごめんごめん、今神さんから注意入った。
そうですか。
ごめんね、ごめんね、ごめんね。
大丈夫です、大丈夫です。
ちょっともうちょっと小さい声で喋るね。ごめんね。
大丈夫です、
大丈夫です。うん。あ、もう、はい、なんで、はい、学生証出したら
カラオケに姉貴と二人で行って、で、俺が学生証出したら多分カップルに見られたっぽくて。
あ、はいはいはい。うん、
もう全然学生で年じゃないのに、二人で学生料金入って、
うん、
とかやってましたね。
あ、そう、それはラッキーとは思わないんだ。
その時はラッキーだったらしいんですけど。
あーそっかそっかそっか
そっか、と考えてみて、
うん、
ちょっとどうなんだろうなみたいな。
いやでも俺そのキャス、お姉ちゃんのキャスとか見てて、
はいはいはい、
全然若いと思ってたよ。もうせんくんと多分2、3歳しか離れてないのかなと思ってたけど。
あーその倍離れてますね。
あーそう、あでもまあまあでもそんなもんか、でもそんなもんか。
そう
か、そっかそっかそっか。じゃああれだ、もうすごいガチでその兄弟同士が憎しみ合って喧嘩するとかっていうよりは、お姉ちゃんともお兄ちゃん、弟で結構もう完全にその何て言うかな、何て言うか、1はもう確定してるって感じなんだ。
そうですね。
そっか、うちのね、うちの子供が上が兄貴で下が娘なんだけど、ものすごいよ今、なんかこう憎しみ合うというか。
マジでマジで。
女の子の方が成長早いじゃん。
ああそうですね。
でさ、結局そのもうお兄ちゃんを対等に見てるというか、逆ひょっとしたらその自分の方が上みたいな、
はいはいはい、
風になってて、それが非常にねちょっと親としてはどう対処していいかっていうか、うん、逆にそれをお兄ちゃんがすごいぞって言っても、逆にそれをもっと上に超えようとしてくるのね妹が。
あ負けず嫌い
だ、ね、ま、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
う
それあれかな、兄弟のレイアウトであれかな、やっぱお姉ちゃんの方がうまくそういう若い頃はうまくいくのかね。
まあでも一姫二太郎っていうぐらいですからね、
あそっか、
もしかしたら
意外にあれだね、意外にそういうの知ってんだね、さすがに
知ってます知ってます
俺それあれだよね、あの一姫二太郎ってそれあの女の子一人の男二人ってずっと思ってたけどね。
あ、そうなんですか。
ずっと思ってた。あ、多分そういう国語ウィキペディアに載ってそうな、そういう国語の知識は俺ひょっとしたら千君よりも多分バカだと思うの、ね。本当にだってさ、
はいはい、
あの人間のさ、そういう文学的な成長ってさ、例えば高校卒業で終わったらもうさ、高校卒業からもうアップしないじゃん、大体っていうか。
ああそうですね、うん、
あ、そういやさ、
はいはいはいはい、
あのなんかどっか卒業旅行とか行くの？
卒業旅行は行く予定は
なってないです。
ああそうなんだ、
はい、ただ2月の中旬ぐらいに、
うん、
あの相方に会いに行こうかな。
どうかな。
ああ、兄貴、
はいはい、
あ、兄貴ってどこに住んでんの？
四国です。
四国。
わ、四国か。四国どこ？
四国の高知です。
高知、
はい
はい。
坂本龍馬。
そうです
おお、すごいじゃん。あの海岸立つの？
あ、そこそこ連れてってもらおうかなと思
って。いいね。四国か。四万とか綺麗だよ。
そうですか。
そうですかって返しが俺合ってるかどうか分かんないんだけど、はい、うん、あのね、四万十川って川の水がまた普通にコップで汲んで飲めるらしいよ。
ま、そんな綺麗なの？
めっちゃくちゃ、だって日本で一番綺麗でしょ、四万十川って。
ああ、なんかあれですよね、海岸じゃねえや、川の源泉になんか唯一ダムがないって言ってたのに、なんか最近できたみたいな話を聞きましたけど。
あ、そうなんや。へえ、あ、ダムがないんだ。
なんかダムが前までなくて、で、
うん、
で最後の清流とか呼ばれてたのに、
うん、
なんかこの前できるかできないかみたいな。な
あー、そうなんだ。そういうのになったんだ。
見た気が。
あー、そっかそっかそっかそっかそっか。
はい。
へえ、四国か。うーん、まあそれがじゃああれか。一人卒業旅行的な。
そうです、
ね。そうです。
ああ、ほんであれでしょ、その東京から四国に行くのに途中にいてる女性のリスナーさんに会いながら巡業で行くとか、そういうパターンじゃないの？
いや、もう飛行機で
出張。
あ、そうなの？
出張。
それ今これ誰かさ、聞いてる女の子に気使ってるとかない？大丈夫？
大丈夫。
あ、大丈夫。それは大丈夫な。
そっちはまた別で今企画立ててるんで。
あ、そんなん、リスナー巡業？
いや、リスナー巡業ってないか分かんないですけど、
うん、
まあゴールデンウィークか夏あたりに、あ、
おいおい、
なんか関西の方が多いんで。
あ、千君の閲覧者っていうかリスナーさんって関西の子が多いんだ。
そうですね。関東より以南が多いんで、
ん
あんまし東北がいらっしゃらないんで。
あ、東京の子いないんだ、あんまり。
いや、東北が。
あ、東北、
はい、なんで、はい、なんか、まあ、関東の近辺の子たちだったらいつでも会えるんで。
あ、そっかそっか、会えるよね。
だからゴールデンウィークの夏あたりひょこっといきなり会われてみようかな。
あ、
大阪ね。
はい、そのあたり、
はい、大阪って何、今まで行ったことあるの？
だいぶちっちゃい時に。
あ、じゃあ、あれだ、もう全然あれだ、大人っていうか、その自分、なんていうの、もう高校生っていうか、そのいろいろ分かるようになってから初めて行くね、大阪。
そうです、
ね、そうだ。
はあ、そうなんや。あ、まあもちろんロンちゃんにも会うわな。
まあ会えるって感じですね。
ゴールデン行くか。何、大阪はどっか行きたいとこあんの？
いや特に今その関西のどっかに行こうかなって思ってるんで。
関西
近辺に行こうかなと思ってるんで。
ああ、関西近辺ね。
大阪に行くかもしれないし、
うん、
京都とかに行くかもしれないし。
いいどすえって言われんねや、ほんで。
はい、
ああ、京都な、
はい。そこら辺に現れたかなってい
う。ああ、そうなの。あの、千君的にはさ、その関西弁の女の子ってどうなの？
関西弁の女の子？
うん。結構言うやん。あの、俺こっちへ来て、あ、まあ俺大阪から東京に来てるけど、
はいはい、
東京のさ野郎たちってさ、みんなさ関西弁のお姉ちゃん好きやん。
ああそうですね。
こうだくんいいよねとかさ言うじゃん。
はいはいはい、
うん、
あーでもあれですね、こうだくん って結構声低めじゃないですか。
声低め、うん、そうだね、うん。
だからなんかすげえ高音とかで関西弁喋られると可愛いなと思いますけど、うん、
おー、
こう、なんか逆に怖いですね。
あ、そうかそうか、高音の関西弁が聞きたいと。
そうですね、
そうです。
あ、はい、皆さんメモですよ。
でも
今度千くんに会うときはみんな高音でね、
高音
千くんよう来てくれたんとかって高音で行くと千くんの鼓膜を震わさせるぞみたいな。
そうですね、
そうです
ね。ああ、はいはいはい、
まあ、でも関西弁に限らず方言ってやっぱ可愛いですよね。
あ、方言か。あ、今うまくあれだね、関西の女の子だけじゃなくて全国的な女の子ちょっと今あれだね持ってきたね。
いやいやいや、
トークの中に、
俺が本当に東京で生まれて東京育ってるんで。
あ、はいはいはいはい、
まあ、一応東京弁っていうそれっぽいのもあるんですけど。
あ、東京弁ってやっぱあんの？
ありますね。なんか東京弁を標準語って思ってる人がよくいると思うんですけど。
うんうん、まあそうじゃないの普通、基本的に違うんだ。
それが全く違うんです。
これ
もあの放送部やってて仲間内がドキュメントで調べたんですけど。
おお、出た出た、放送部、うん、うん、
はい、
うん。え、例えばそのさ、あ、ちょっとさ、東京弁っていうワードってさ、関西人だけが使うんじゃなくてこっちの東京の人も使うの？
いや、いや、本当にやっぱ世間一般的に標準語イコール東京弁だと思ってる人が多くて、
うんうんうんうん、
だからそんなに言われてないですね。
え、例えばその放送部的に言うと、放送部的に言ってこれは東京弁だっていうのってどういうの？
例えば、
うん、
何々しちゃいなよ。
ああ、あれか、ジャニーズ言うやっちゃねえよみたいな。
そうですね、
そうです
。ああ、あれは東京弁なんだ。
はい、とか、はい、あ、何々
何
々、なんだろう、
なんだろう、
例えば早く起きな、
きな、
あ、あれ早く来な、
はい
はい。
ほう、江戸、なんちゅうの、江戸前とかそういうの、なんか手案でべらぼうめみたいな、それの流れ的な感じ。
そうですね、源流はそこですね。
ああ、そこか、あれが東京弁か。そういうことは、そのそうか、やっちゃいのよっていうのはニュースでは使っちゃダメってことだね。
そうですね、
そうですね。
ああ、そっかそっかそっかそっかそっか。おお、勉強なんな。
いやいやいやいや
あ、ちなみにさ、
はいはい、
ごめん、思い出したけど、ちょっとさ、ドラマ制作してたじゃん。
はい
はい。
で、この前ちょっと話した時に、そのドラマ作ってますみたいな話してたけど、あれ、進行的には
進行が、
うん。
まあ、ちょっと前に兄貴が、
うん。
まあ、いろいろあって、キャスに出入りできなくなってしまって、
うん。
まあ、そっから、一応、役者の方々にはね、連絡したんですけど、
うん。
あの進行自体がなかなか困難なので。
ああ、はいはい。
で、今一時的に冬眠に入ってもらってます。
そうなんだ。凍結とかちょっと今休止中で。
そうですね。
ああ、そっかそっか。
またちゃんと全員揃った時によりいいものを作ってっていう、今は進行中って感じですかね。
あ、そうなんだそうなんだ、はい、じゃあ、まあ、こうご期待って感じだね、ドラマの方。いや、結構さ、まあ、俺のそのトラニーの周りのね、こうイケボ、若いイケボ好きのおばさんたちがやっぱり千君に抱かれたいっていうね。まあまあ、人数は不特定ですが何人かいらっしゃって、
はいはい、
で千君のドラマはいつなのいつなのみたいなね。で、オーディオドラマ知らないこう人妻さんとか いるわけよ、やっぱり、
はいはい。
で、俺そのオーディオドラマの入門編として千個のドラマをちょっとぜひね、その世の人妻さんたちとかにね、なんで人妻さんって俺決めたのか今全然わかんないんだけど、はいはいはい、そう、ちょっとね、プロモーションしようかなと思って今もう手ポキポキ鳴らしながらね、
はいはい、
そうそう、そのトークを突破口にね、また新しいね、つながりをね、
そうです、
そうです、
そうそうそうそうそうそう、線香を使ってね、俺も利用してね、
ぜひぜひ
ぜひ
ぐいぐい行っていこうかなと思ったんやけど、まあとりあえずそのドラマは、
そうです、そうです、そのドラマは放置っていう言い方が言い方ですけど、
放置言うのよ、かわいそうに。あ、そういうの、あの結構、ね、そういうのはあのアーティスト的に、音楽のアーティスト的には温めてますとか言うんだよ。
そうですね、
そうですね。
見かけてたけどね。ねえ、まあね、もう時間がそろそろ あと10分ぐらいか。
そろそろあと10分ぐらいですね。
あと10分、10分ぐらいですよね。うん、うん。まあ今こうやってさ、千くんこうキャスやってるじゃん。
はい。
はい。
3月からやり始めたから、もうすぐ1年じゃん。
そうです、ね。
そうです。
ツイキャスやり始める。どうですか、その1年間ツイキャスを、まあ、やってて。
まあ、やっぱこういう番組みたいな携帯にしてよかったなっていうのは思ってますね。
ああ、自分の やり始めたことに間違いなかったなと。
はい。
はい、
でもすごいよな、なってさ、高校3年、まあもう卒業だけど、高校3年だろ。
はい。
はい、
なんかそこまで、そこまでその明確なその自分でこうしてこうやろうって、その俺なんかなかった気がするんだけどな、すげえよな。で、例えば今さ、ちょっと悩みとかあるの？例えばこう、まあ、配信とか、
はいはい、
人間のつながりとか、まあ、いろいろあるじゃん。
あ、
困ってることがないの？おじさんが相談乗るよ。
困ってることなんだろうな、まあ、一つ、
うん、
まあ、しょうがない、そういう方向にしてるんでしょうがないっちゃしょうがないんですけ ですけど
、
うん、
あの男性リスナーが絡みに来てくれないなっていうのはあります。
ああ、男性リスナーな、あの女の子で、あの男を見るときにすごい男の見る目はある女の人は、あの男が男に惚れてるかな惚れてないかってすげえ見てるよ。
ああ、
うん、
なんかちょくちょく聞きに来てくれてる方々はいるんですけど、そこで終わっちゃってて。
ああ、そっかそっかそっかそっか。
まあ俺的にはそこからさらに仲良くなってほしいなっていうのを思ってるんですけど。
ああ、でもさ、でもあれじゃん、そのまあ千くんとかだとやっぱり年下のやろうと思ってなかなかつながれないじゃん、まだ年齢的に。
そうですね。
うん、俺年上だけどいいやつだと思うよ。
あれは、
うん、ちょっと後でね、ちょっとまた女の子紹介してほしいけど、このトークの見返りに。
オッケーです。わかりました。
そう、嘘やけど、嘘やけど。いやでもすごい、うん、いや同性のおっさんから見てもすごく、うん、なんていうかな、まあ。いろんなものをそのまあそのりょうくんのことをパクってるとか、そのね、影響されやすい、あのやすぎだっていう、そういう話がリスナーさんからも出てるってりょうくん言ってたけど、
はいはいはい、
ものすごくそのなんていうかな、上、年上の人のやってることとかを自分の中に取り込んでいって、自分のものにしようとしてる、そういう、あのさ、高校生ぐらいの時って一番拒否るじゃん、大人のすることとかさ。
あ、そうですか。
俺結構拒否ってたけどな。だから俺バンドやってたから、そのギターとかやってたけど、その大人の人の上手いやつらとかを見て、
はいはい、
なんかいや俺は違うしみたいな、なんかちょっとうがった見方っていうか、
あ、
なんかあったよ、うんうん、
大人の人かわかんないですけど、
うん、
あの自分の1個上2個上ぐらいをすごい下に見てる時期はありました、うん、
あそれわかるわかる、そうそう、あるあったあったあった、うん、こいつらより俺もういけてんなみたいな。
そうですね、
そうですね。
ああ、そうかそうかそうかそう
か。だから、あの高2の時に1個上の高層部の先輩、
うん、
部長、ね、男子の先輩が何人かいたんですけど、
うん、
いや、この人これないだろみたいな。なんでこの人こんなことしてんのとか。すごい、
なんかそれ聞い
たな。はい、なんか不満がほとんど、不満8割みたいな感じだった。
ああ、そうかそうかそうかそうかそうか。
でも、それを抱えたまま、
まあ
うん、
まあ、部長にならせていて、
うん、
で、日を重ねるごとに、
うん、
あ、こういうことだったんだっていうのが1個ずつ分かってきて、
あー、その立場に立ってっていうことか、
はい、
あ、そっか、
うん、実は、まあ、確かにおかしな部分があったと思うんですけど、
うん、
それ以上に、あ、すごい人たちだったんだっていうの
を
感じて、
うん、
でもやっぱ嫌な先輩とかいたんで、
うん、
その先輩のすごいとこを超えてやろうみたいな。
や
っぱりあれだね、なんかやっぱ目標そこを超えてやるっていうか、うん、あんだな、そこをみたいな。
で、この先輩のここは超えよ、この先輩のここは超えよっていろいろやってたら、あの後輩たちに、え、俺たちあと何じゃないんですかみたいな。
あ、
先輩がいなくなっちゃったら僕たちどうしたらいいんですかみたいな。になっちゃって、それはちょっと後輩に悪かったなってなるんですけど。
ああ、そこそこそこそこ。まあそろそろ時間だね。
そうそう。
で大丈夫かな。うん、まああれだよね。まあ2月に四国行きの、
はいはい。
5月に大阪行きのって一応予定立ってるけど、今年今年度が4月から大学で。
そうですね。
そう。
引き続き、あ、大学って何？やっぱ放送部とか入んの？
今んところ何も考えてないですね。
あ、そうなんだ。で声優になりたいって目標は変わってないの？
全く変わってないです。
ああそうなんだ。へえ。声優ってさ、そのなるにはなんかその大学の時にやっとかなあかんこととかそういうの自分であんの？
とりあえず知り合いの方から言われたのは、あの音楽の感覚をつけて、
音楽の？
あの楽譜が読めたりとか。
え、そうなの？え、声優って楽譜読めなあかんの？
読めなきゃいけないわけじゃないんですけど、読めてた方が、そのなんだろう。ちゃんとした声優になりやすいというか。
ああ、そっかそっかそっか。まあその人を人生選ぶときでもその声優を楽譜読めた方が使ってもらいやすいとかそういうのもあるのかな。
そうですね。その演技を鍛えるときに、その舞台をやったりとかするんで。
ああ、そっかそっかそっか。
その舞台をやるときに楽譜を読めた方が、その場ですぐミュージカルの歌が歌ったりだとか。
へえ、そうか。じゃあこれお聞きの皆さんで声優目指してる方はそういうことだね。
そうですね。
そうです
ね。
あとさ、声優になるのに自分で注意しなきゃいけないとこととかなんかあんの？いろんな人の話聞いて。
注意しなきゃいけないとか。
例えばさ、ちっちゃい事務所入ってあかんとかさ、なんかあるやん、なんかいろいろ。
ああ、なんかぼったくる、あの養成所とかもあるらしいんだし。
ああ、そっかそっか。やっぱあるんだね、声優の世界にも。
そこは注意しなきゃなって感じです
かね。うん、そっかそっかそっかそっか。まあね、こうやって千君ネットの世界でいろんな人とつながってるから、その辺の情報も多分ね取り入れながら
やっていくんですね。ぜひぜひ持ってる方いらっしゃいましたら教えてください。
そうですね。ね、こんな感じかな、とりあえずは。
そうです。
時間的に。
残りこっちの放送時間自体は4分半です。
あ、そんなんだ、まだ。
はい。はい、
了解です、了解です。4分半。あ、そっかそっか。あ、60分。ちょっと、あれか、一回閉じたからね。
そうですね。
そうだよね。そうだよね。なんかどうなの今日これ。大丈夫なの？
全然大丈夫ですよ。
こん大丈夫なのこんなんで。
はい、今その時間確認するのに刻んでみましたけど。
うん。
はい、はい。いつもと変わらないぐらい閲覧が聞いてくれて嬉しかったです。
嘘。そんないっぱいいんの？
はい。はい。
わ、すげえね。じゃあ聞いていただいてる皆さん、もしあのよろしければ、あのトラニーマイのボイスメモですね。とか宣伝していいよ俺。
全然してください。
他の聞かなくていいんで、このセン君がかなり影響を受けた、エボラジ、元エボラジのパーソナリティ、リョウ君がゲストで出てる180回と181回ですね。で、その前に140回っていうので、まあセン君がね、出てきていただいてますんで、もしよかったら皆さん覗いてくださいっていうことで。
この前、この先週かな、
うん、
あの宴にリョウさんのゲストで出ていただいて。
あ、そうなんだ。
そこでなんか、センくん変わったよねみたいな話を、変わったよねっていう話をされて、
センくん変わったよね、
なんか S 度が増したみたいなこと言われて、その140回の時はまだキャスを始めたばっかだったんで。
ああ、そうかそうか、うん、
もしかしたらそのたどたどしい俺が聞けるかもしれないですね。
あ、そうかそうかそうか、そうだよね。初々しいセンくんが聞ける。
でその時にそのリョウさんが、うん、センくん一番最初の録音をみんな聞いた方がいいよっていう話をしてくださって、
うんうん、
それでその後2日後ぐらいにその一番古い録画を見たら、あの再生数が30何回とかになって
ていきなりバーン増えて、
どんだけみんな見てんの、
まあでもね、あ、だからキャスってやってて結構さ、やっぱり閲覧の人とこう絡んでくると、その SS キャラを出せるコツ分かってくるよね。
はいはい。
うん、でそれがさ意外に喜んでくれたりすんじゃん。
そうなんですよね。
S キャラが。なかなかさ S キャラってさ最初自分からぶっ込みにくいよね。
そうですね。
そうです。
うん。ってことで、まあ千くんがね、これ裏の顔はどんな顔をするのか全然僕らには想像つかないですけど、S か M か、それは
それはですね。
千くんを勝ち取った女性だけが知るというところだよね。
そうですね。
まあでもあのぶっちゃけ本当にちゃんとあのゴムとかだけちゃんとつけてやってよ。本当にマジで。
それはさすがに。
え？
さすがにしましょう。
うん、え？さすがに？やばい。
しましょう。しましょう。さすがに。
あ、やめましょう。やめましょう。あ、ごめんなさいね。すいませんね。はい、最後にあかんな俺な。やっぱあかんな俺な。
まあね、まあね、うちの犬、ね、聞きに来てくれてるリスナーも大体そんな年頃かなと思うんでね。
あ、そうかそうか、そうだよね。
否認はしましょうね。
そうそうそうそう、あ、そう、そういうふうに言うね。否認はちゃんとしていくし、はい、で、ね、そうだね。うん、そうそうそう、ちゃんとね、それやっていきましょう。
こんなまとまり方でいいのかな。
本当ね、女性が守んない、女性はね、本当自分の身自分で守んないと、男ってだらしないからね。
そうだよ
そうだよ。
大丈夫大丈夫、俺絶対大丈夫だからとかさ、絶対外で出すからとか言うから男は。
はいはい。
あ、絶対ダメだから、途中から出てるから。
気づかぬうちに出しちゃってたパターンもある
ね。ある。
ん？
気づかぬうちに出しちゃってたってパターンもあるんでね。
あるあるある。だってうちの子供二人ともそうだもん。
かわいいです。なんか
そうだ、あれあれ出ちゃったかなっていう、うん、ちょいでチャイルド。
子供がすごくかわいそう。
もう子供はそのこんなお父さんでも立派にちゃんと育っていくんですから。
はい、はい、まあね、そんなとこでまたまたところで、これ放送で20感じなんです。ということでね、皆さん1時間長い間お付き合い本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それではトラニーマユのボイスメモ、ぜひぜひ皆さんね聞いてみてください。
チッス。
はい、ということでここまでのお相手はセント
トラニーでした。
今回はこれでおしまいです。メールの方は内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーマユのボイスメモでキーワード検索してください。今回も聞いていただきありがとうございました。この後もいい時間をお過ごしください。では、マユ嬢でした。